本日の朗読箇所は第二コリント9章6節から15節になります。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ蒔くものはわずかだけ刈り入れ、豊かに蒔くものは豊かに刈り入れます。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまると書かれているようにです。種まく人に種と食べるためのパンを与えてくださる方は、あなた方の種を備え増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、すべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の務めは生徒たちの欠乏を満たすだけでなく、神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるからです。この務めが証拠となって、彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちやすべての人に惜しみなく与えていることを理解して神を崇めるでしょう。そして彼らはあなた方のために祈るとき、あなた方に与えられた神のこの上なく豊かな恵みのゆえに、あなた方を慕うようになります。言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝いたします。それでは豊かに蒔くものと題して高倉先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美します。明日は敬老の日で、これまで神様を信じて忠実に信仰生活、教会生活を送ってこられて、そして、私たちの模範となってこられたご年配の方々に感謝を申し上げます。そしてこれからも引き続き主と共に歩んでいただいて、祝福の中を歩んでいただければと願っています。実はですね、本日うっかりですね、敬老の日、まあ敬老の日というのを忘れておりまして、敬老とは関係のないこの献金の話を準備してきました。まあお付き合いいただければと思います。また一つですね、私は会計に関して全くノータッチです。献金額は誰がいくらかというのは全く知りません。ということで聖書をですね、本日そのまま語らせていただければというふうに思います。旧約でこの最初に捧げ物の記事が記されているのは、この創世記の4章のところにあります。これはちょっと開いてみたいと思います。創世記の4章創世記4章の3節と4節、創世記6ページになりますけれども、創世記4章の3節4節、しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。アベルもまた自分の羊の遺言の中から肥えたものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められた。神様はこのカインとアベルの兄弟のですね、捧げ物をこの、受け入れられましたけれども、しかし、最終的に主はこのアベル にまず目を留められて、その後捧げ物に目を留められた。つまり捧げ物よりも捧げた人に、その人の心に主はまず目を留められるお方であるということがわかります。また旧約においては十分の一の捧げ物、これは収穫の十分の一、土地の十分の一、戦利品の十分の一、それは神のものとして捧げられるということが規定され、定められ、そして守られてきました。それは神への礼拝のため、また神に仕える祭司やレビ人のため、さらに貧しい人々への配慮のために用いられるようにこの規定をされています。開かなくても結構ですけれども、同じ創世記の14章20節、意図高き神に誉れあれ、あなたの敵をあなたの 手に渡された方に、アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。彼にというのはメルキゼデクですね。そしてヘブル書ではキリストがメルキゼデクに等しい大祭司として描かれています。つまりイエス・キリストこそすべての十分の一を受けるにふさわしいお方であること、そしてアブラハムは霊的にはこのキリストに十分の一を捧げたということですね。それで私たちは信仰の父アブラハムに倣ってキリストに私たちの十分の一を捧げるということです。また創世記28章22節、石の柱として建てたこの石は神の家となります。私はすべてあなたが私にくださるものの十分の一を必ずあなたに捧げます。ヤコブはこのように故郷を離れてベテルに着いた時、神様の臨在に触れて、そして祖父アブラハムに倣って十分の一を神様に捧げるという誓願をしています。またこのモーセの律法にも農産物と家畜の十分の一を主に捧げるということが規定されています。レビ記27章30節、地の十分の一は地の産物であれ木の実であれすべて主のものである、それは主の聖なるものである。またこれらの律法は私たちが神様を恐れるということを学ぶため、また私たちだけではなくて子孫にも十分の一を教えることができるようにと定められたわけですね。申命記の4章10節、あなたがホレブであなたの神主の前に立った日に、主は私に言われた、民を私のもとに集めよ、私は彼らに私の言葉を聞かせる、それによって彼らが地上に生きている日の間、私を恐れることを学び、また彼らがその子供たちに教えることができるようにということですね。十分の一は私たちが神様を恐れる、そして子供たちに教えることができるためということでした。けれども時とともにこれらの律法は軽んじられていってしまったわけですね。礼拝の中の重要な十分の一がイスラエルにおいて守られなくなっていきました。信仰と礼拝というのはこの十分の一から崩れていくということがわかるわけですね。神様から示されたマラキは律法を無視する人々に向かってその罪を示し、それが神の祝福を失っている原因であることを指摘し、悔い改めて神に立ち返るように迫っているわけですね。 旧約の一番最後のマラキ書、これは開いてみましょうか。今ざっと旧約を見ているわけですけれども、旧約の始めとそして最後のところ開いてみたいと思います。マラキ書の3章の7節から読んでみたいと思います。旧約聖書の一番最後のマラキ書の3章7節から12節までを読んでみましょう。旧約の1633ページになりますけれども、マラキ3章7節、あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私に帰れ、そうすれば私もあなた方に帰る。万軍の主は言われる。しかしあなた方は言う、どのようにして私たちは帰ろうかと。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。十分の一と奉納物においてだ。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。私はあなた方のために食い荒らす者を叱って、あなた方の大地の実りを滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は言われる。すべての国々はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだ。万軍の主は言われる。ということですね。このようにして、礼拝と信仰を立て直すようにと、マラキはイスラエルのために警告をしました。新約の時代にまた今度は考えてみたいと思いますけれども、そうですね、献金の一部をくすねて神のものを盗んだイスカリオテのユダがいるわけですけれども、彼はやがて自らの身に滅びを招いていきました。新約では正義と神への愛とともに、この十分の一もおろそかにしないようにとイエス・キリストはこの明言されているわけですね。ですから他の律法とともに十分の一も今日でも有効であるということです。これはこのルカの12章42節でイエス様が言っている言葉の中に出てきます。だが災いだパリサイ人、お前たちは民と運行あらゆる野菜の十分の一を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければいけないことだ。イエス様は正義と神への愛とともに十分の一をこのところで認めているわけですね。またイエス様は旧約を廃棄するためではなくて成就するために来たというふうに言われました。マタイの5章17節から、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に言います。天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、 また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。つまり10分の1を含めて旧約と新約は連続しており、イエス様はそれを成就し、さらに恵みによって発展させるために来られたということですね。それは10分の1を超えてその感謝と喜びを教会の主に表すものとされました。先ほどこの賛美をしましたけれども、このロマ書12章の一節を読んで開いて読んでみたいと思います。コリント書の前になりますけれども、ローマ12の一節、12章の一節ですね。ローマ12章一節をお読みします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。礼拝、それは神様に捧げることですね。それはまず自分自身を主に捧げる献身の場であるということです。ですから私たちはこの毎週集う礼拝式において、自らを主に捧げる、そしてそれはまず10分の1がスタートであるということになります。第二コリントの方にまた戻っていただきたいのですけれども、8章をちょっと読んでみたいと思います。8章と9章がこの2章を割いてパウロは献金についてコリント教会にこの教えているわけですけれども、第2コリントの8章1節から、読んでみたいと思います。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出して、惜しみなく施す富となりました。私は証しします。彼らは自ら進んで、力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと、大変な熱意を持って私たちに懇願しました。そして私たちの期待以上に、神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがこの恵みの技をあなた方の間で始めたからには、それを成し遂げるようにと彼に勧めました。ということですね。マケドニアの諸教会、これは具体的にはピリピ教会、テサロニケ教会、またベレアにも教会があったというふうに推測することができます。マケドニアの諸教会に与えられた神の恵み、この神の恵みというのは具体的には献金を指しているわけですね。まあ、恵みというのはカリスというギリシャ語ですけれども、もともとは秩序とか美しさという意味を持っています。やがてそれら素晴らしいものを他の人に分かち与えることを意味するようになったわけですね。そして新約聖書で神の恵みというときにはですね、通常は神様の一方的な行為、親切の現れとしてのイエス・キリストによる救いの恵みを意味するんですけれども、ここでは特別ですね、献金をこの指しているわけですね。この恵みに預かった者はその喜びによって献金をするようにこの導かれるということですね。ピリピ教会、テサロニケ教会、またベレア教会は パウロが2回目の伝道旅行で生まれていた教会でしたけれども、最初から激しい迫害と困難にの中に建てられていった教会でありました。で、どん底の貧しさと激しい試練、迫害の中でも彼らは決して依存心を起こすことなくへこたれなかったわけですね。それどころかその救いの恵みにあふれてですね、教会の献金は惜しみなく施す富となっていったということです。で、その具体的な金額はこのところに出てきていませんけれども、一般的に見ればその額はですね、もしかしたらつつましいものだったかもしれないんですけれども、しかし彼らの極度の貧しさというその状況を考えるときに、彼らの力量をはるかに超えて捧げたと言わざるを得ないほどの金額だったということをパウロは本当に、深く評価しているわけですね。そしてこの8章4節、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。つまり彼らは誰からか強制されたのではなくて、自ら進んで奉仕の恵み献金に預かりたいと彼らの方から熱心に懇願したという経緯ですね。マケドニアの信者たちは使徒20章35節のイエス様が受けるよりも与える方が幸いであると言われた、その御言葉の真理を深くこの理解していたわけですね。そしてこの8章5節、そして私たちの期待以上に神の御心に従ってますます自分自身を主に捧げ私たちにも委ねてくれました。神様の御心にこのパウロの期待以上、期待をはるかに超えて、神様に従い自分自身を捧げる献身の実際の現れとして、神様が使わされた人たちに献金を委ねたわけですね。で、パウロを本当に真に喜ばせたのはその彼らの献金の根拠となる献身でありました。献金の前提というのは献身であり、献身の現れが献金であり、献身と献金は表裏一体の関係であるということですね。で、8章のこの7節を見てみましょう。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にも、あらゆる知識にも、あらゆる熱心にも、私たちからあなた方が受けた愛にもあふれています。そのようにこの恵みの技にもあふれるようになってください。コリントの信者たちはこの第一の手紙、第一コリントの時にはですね、パウロからだいぶ叱責を受けているんですね。賜物は豊かだけど、この、御霊の実といいましょうか、内部抗争、争いですね、本当に中でごたごたしていたということについては叱責を受けているんですけれども、しかし第二コリントにおいてはですね、若いコリント教会の人たち、信仰がまだ若いという意味ですけれども、確かに成長していたわけですね。彼は評価しています。信仰にも言葉にも知識にも熱心にも愛にも確かにあなた方はあふれるようになった。それだからこそ、そのようにこの恵みの技にもあふれるようになってください。献金という恵みの技にも ぜひ溢れるようになってほしい、そのように励ましているわけですね。私たちはいかがでしょうか。信仰や知識や愛においては成長を望むけれども、献金においては20年前、30年前から全く成長しないでそのままということかもしれない。私たちは信仰にも愛にも、そして捧げることにおいても今からさらに成長すべきであるということですね。なぜならば捧げる姿勢、それはそのままキリストへの献身の姿勢を反映しているからということです。パウロは信者たちが惜しみなく捧げることを期待しています。けれども、例えば家族を養う必要がある、まあ一定期間ですね、基本的な必要が満たされないほど捧げるということはパウロも神様も期待はしていないでしょう。あまり痛みを感じない捧げ物よりも痛みを伴い犠牲を払って捧げるということが期待されています。けれども財政的援助を必要としている人々には過度の負担となってはならないということも前提ですね。かえって、初代教会は今日の日本のようにですね、公的福祉が整っていなかった時代、やもめやみなしごに援助の手を教会が差し伸べたという記録が第一テモテやヤコブの手紙を見ると出てくるわけですね。開きませんけれども、そういったことですね。ですから献金は強制されて惜しみながらするものではないということです。あくまで好意に満ちた贈り物であってほしいというのがパウロの願いであり神様の御心であるということですね。9章、第二コリントの9章の、5節をもう一度読んでみたいと思います。そうですね、5節は読んでなかったですね。9章5節、そこで私は兄弟たちに頼んで先にそちらに行ってもらい、あなた方が以前に約束していた祝福の贈り物をあらかじめ用意しておいてもらうことが必要だと思いました。惜しみながらするのではなく、祝福の贈り物として用意してもらうためです。とパウロは言っているわけですね。またこの、6節のところで、このような例えを、農業の例えを持ってその祝福を伝えているわけですね。6節、私が伝えたいことはこうです。わずかだけ蒔くものはわずかだけ借り入れ、豊かに蒔くものは豊かに借り入れます。収穫というのは常に蒔いた種と比例するということですね。豊かに蒔くものは豊かに、この霊的な恵みを借り入れるということですね。そしてそれは各自が自分の心で決めた通りにすべきであって、いやいやであっても強いられてでもないということですね。これが7節、一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。このところで喜んで与えるという心構えをパウロは示しているわけですね。そしてそのように喜んで捧げる人を神様は愛されるということです。なぜならば神様ご自身が喜んで与えるお方だからですね。神様の愛、アガペの愛というふうに聖書では表現しているわけですけれども、与える愛ですね。神様が 与える愛のお方、そして捧げるというのは同じこのアガペのご自分と同じ愛を持って捧げる人を神様は愛されるということですね。パウロは金銭的に余裕のある人が与える愛を必ずしも用いるとは限らないことを知っていました。金銭的に余裕のある教会が必ずしも与える愛を示すとは限らない、そういったことをパウロは想定していたわけですね。捧げる心が大切であるということです。神様はその人がどのような心で自分の財産から捧げるかに関心を持っておられるということですね。神様が喜んで捧げる人を求め愛しておられる。神様がまず一人をさえ惜しまないで私たちに与えてくださった。イエス様が私たちのために全てを捧げて、まずその模範を示されたということですね。その愛に倣って私たちも惜しみなく捧げる。そして捧げることによって私たちの利己的な心が清められて、神のしもべであるということが証明されます。神様は真心から喜んで捧げる献金を受け入れてくださるだけでなく、そのような人を愛してくださるということですね。私たちクリスチャンが献金をしないではいられない根本的な動機、それは神の御子が私たちのためにご自分を与えて捧げてくださったということですね。まあ、実際の問題としてはですね、献金をすればその分だけ私たちの持ち物は減って貧しくなるわけですね。けれども貧しくなられた模範はキリストです。キリストは富んでおられたのに貧しくなられました。神の栄光という無限の富を惜しまずに捨てられ、捧げられ、貧しくなられました。フィリピ2章6節から、キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ここに私たちの模範があります。いやいやながらでなく、強いられてでもなく、子なる神がその栄光を惜しまずに捨てて、私たちを富ませるために貧しくなってくださった。というのがその根拠であるということですね。パウロも触れています。8章、第二コリント8章の9節ですね。8章9節。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。神様は私たちの捧げ物に惜しみなさを認めておられるでしょうか。それともいやいや強いられてと見ておられるでしょうか。神様はカインではなくてアベルとその捧げ物に目を留められました。その同じ神は私たちとその捧げ物にも目を留めてくださるでしょうか。アブラハム、ヤコブ、またもう先々週だったでしょうか、ツァレファテのヤモメはですね、それぞれ神様に捧げて、地上で豊かな報いを受けたわけですね。アブラハムもヤコブも莫大な財産を受け継ぎ、ツァレファテのヤモメは 命を生きながられて、そして我が子を生き返らされてもらえたという祝福を受けました。一方、新約においては貧しいヤモメはわずかな生活費をすべて捧げたわけですね、イエス様の目の前で。また金持ちの地主であったバルナバは持っていたその土地を売って人たちにその代金を捧げました。生活費すべてを捧げたヤモメや土地をすべて売ったバルナバは、その後経済的な報いは受けなかったかもしれません。けれども彼らの捧げた宝は確実に天に蓄えられて、天で豊かな報いが備えられている。これは揺るぎない事実ですね。イエス様はマタイの6章20節のところで言われました。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。私たちの宝、私たちの心はどこにあるのかということですけれども、献金はこの他の面では あらゆる面において、成長してきたコリントの信者であったわけですけれども、もう一つ献金においてはどうしても通らなければならないキリストへの従順の印であり、それによってコリントの信者たち、がですね、を通して神様に栄光が着せられるというふうにパウロは言っているわけですね。9章の13節のところですけれども、第2コリント9章13節、この務めが証拠となって彼らはあなた方がキリストの福音の告白に対して従順であり、自分たちやすべての人に惜しみなく与えていることを理解して神を崇めるでしょう。神様を崇める栄光となるということですね。これまで、学んできたように献金というのはこの額ではなくて割合、パーセント、10分の1が基準であるということですね。私たちは自分の子供たちにですね、1000円の小遣いの中から100円を捧げるんだよ、5000円お年玉をもらったら500円を捧げるんだよ、まあ、そんなふうにこの教えるわけですね。そしてそれは大人の献金よりも額としてははるかに少ない。けれども神様が目を留められるのは額ではなくてパーセントであるということですね。子供の頃からの忠実な10分の1の献金を大人の20分の1、30分の1の献金よりも主は喜ばれる、そしてより多くの忠実な捧げ物であると認めてくださるということですね。それは額ではないということです。ですから私たちも神様の御前において互いにですね、もう一度そろばんを弾き直したいというふうに思います。聖書はまた天における報いを否定していないわけですね。マタイの6章の1節のところからですね、読むとこの人に見せるために人の前で善行しないように気をつけなさい。そうでないと天におられるあなた方の父から報いを受けられません。報いというふうに確かにこの記してイエス様は言われているわけですね。4節でもあなた方の施しが隠れたところにあるようにするためです。 そうすれば隠れたところで見ておられるあなた方の父があなたに報いてくださいます。やがて天での祝宴をイエス様と祝う日が訪れるわけですね。聖餐式の時にいつも読むマタイ26章29節、私はあなた方に言います。今からのち私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。これは父の御国における祝宴をこの表現しているというふうに考えられます。またその時の席順もあるということが聖書の中ではどうも暗示されているのではないかと思います。教会では目立たなかった人や子供が結構上席であったり、逆に熱心そうだった人が末席だったりするかもしれません。その基準というのは私たちには分かりませんけれども、従順と献身の表れである献金も考慮されうることだと思います。このことに関してはですね、神様に召されて神と教会から信任をいただいている教会のリーダーであり模範でもある、牧師や長老は言うまでもないことですけれども、それに準じて神様に召されている羊の皆さんにもこの恵みに預かっていただきたいと願います。また洗礼を受けた信徒の皆さんにもこの恵みに富むもの、喜んで捧げるものとなっていただきたい。また御国にいよいよ近づいて祝福されたご年配の皆さんにもですね、この祝福をいよいよ受けていただきたいと思います。泉教会が全体でマケドニアのピリピやテサラヌケ教会のように惜しみなく捧げる恵みに満ち溢れる教会と共になっていきたいと思います。そして最後にパウロは人間の捧げ物をはるかに超えた最高の賜物として、神様がその一人を私たちに贈り物、賜物として与えてくださった事実に目を向けさせるわけですね。これがこの9章の15節、言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。言葉に表せないほどの賜物、プレゼント、これはキリストを指しているというふうに考えられます。そのことにゆえに私たちも本当に神様に感謝したいと思います。そして各自感謝、あるいは悔い改め、あるいは新たな決心とともに本当に主に捧げていきたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。神様が私たちを一方的に愛して、そしてあなたの大切な、一番大切な宝、一人を私たちに捧げてくださいました。そのことのゆえに皆を褒めたたえます。イエス様はその栄光を捨てて私たちのために貧しくなってこの地上に来られ、十字架の死にまでも自らを捧げてくださいました。どうぞ私たちも本当にその愛に応答して、私たち自身をまず捧げ、そして、持てるものを主に、お返ししていくことができるように導き祝してくださることをお願いいたします。私たちがまたこの泉教会がいよいよ主に捧げていく教会として祝福をいただいていくことができるよう、お一人お一人を祝し、この群れを祝してくださることをお願いをいたします。感謝をしてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。